痛む技と題しまして、吉高牧師による宣教です。
改めまして、皆さんおはようございます。私が大好きな文学作品の一つに、天童あらたさんの痛む人という作品があります。若い主人公、坂月静藤は、シュラフとラジオをリュックに詰めて全国を歩いている放浪者です。放浪の目的はといいますと、見知らぬ人を痛み続けることなんです。行く先々の街で新聞を拾っては、痛むべき人を探すんです。事件の犠牲者であるとか、交通事故の被害者であるとか、例えば不幸にも通り魔に襲われて死んだそのような犠牲者であるとか、そうした人々の事件現場、事故現場に行って彼はただ黙って痛みます。片膝をついて、右手を空に抱えて、空中の何かを捉えようとして胸に運び、左手を地面に下ろして、大地の息吹をすくうようにして胸に運び、右手の上に重ね、目を閉じて死んでいった人の名を呼んで痛むんです。静とは痛む前にその死んでいった人たちのことを知ろうと努力します。次の3つのことを近親者たちに尋ねて回るんです。この人は誰に愛されていましたか？この人は誰を愛していましたか？そしてどのようなことで感謝されましたか？名前とそれらのことをノートに書き込んで、現場に行って痛み続けるのであります。そのような彼をいぶかしげに見る人、嘲笑う人、偽善者だと罵る人、静かに心に留めていく人など、反応は様々なんですが、それがどうであろうと静とはただただ痛み続けるであります。そんな彼の姿を、最初は怒りを持って見ていた家族が、最後には涙を流して懇願する場面も出てきます。こう言うんです。覚えてください、どうかあの子を覚えていてください。心に残ったのは、ある人が静とに避難交じりに問いかける場面です。亡くなった人を悼みたいなら、もっと大事なことがあるんじゃないか。その人が殺された理由とか、殺され方とか、理不尽な死への怒りや悔しさを胸に刻むことの方が供養になるんじゃないのか。そのような問いかけに対して静とは答えます。殺人事件や酔っ払い運転などの悪質な交通犯罪には僕も感情的になります。でも怒りや悔しさを募らせていくと、亡くなった人ではなく事件や事故という出来事の方を、また犯人の方をより覚えてしまうことに気がついたんです。例えば亡くなった子供の名前より、その子を手にかけた犯人の名前の方が先に頭に浮かぶというようなことです。亡くなった人の人生の本質は死に方ではなく、誰を愛し、誰に愛され、何をして人に感謝されていたかにあるのではないかと、亡くなった人々を訪ね歩くうちに気づかされたんです。このように答えるんですね。今私たちはあまたの事件報道にさらされて、かなり鈍感になっている。そうした現代の私たちが立ち止まって聞いていかなければならない何かが、この静との答えにあるのではないかと思わされています。 この作品の内容についてこれ以上立ち入ることは時間の関係ではできないんですけれども、私は痛むという技の中にある魂の交わりとか命への優しさとか慰めの力、何より記憶する、覚えるということの重要さ、こうしたものを問いかけられ、痛む技、痛もうとする技の中には、人間が人間であることができるかどうかという人間性に関わる問題が実は深く存在しているのではないかということを教えられるのであります。この方は誰から愛されていましたか、誰を愛していましたか、どんなことで喜ばれた人ですか。昇天者記念礼拝を過ごす今朝の私たちは、そのような個人の存在性や人生の大切な本質について、もう一度思い起こし、思い出し、心に留めながら個人を思っていきたいと、そのように思うのであります。そして私たちは今日記念している先達、お一人お一人には、地上で愛した人、地上で愛された人が確かにいたということ、この方々の営みを喜び感謝し影響を受けた、そういう人たちがいたんだということ、それぞれの方が人生において愛と感謝、労苦を含む人生の交わりの中に置かれた者たちであったということに感謝を捧げたいと思います。この個人の方々はそれぞれご遺族にとってかけがえのない方であったと同時に、ここにいるご遺族や教会の皆様も個人にとって大切な人々であったということです。お互いの命が作用してお互いの人生があった、そのことを改めて今日覚えましょう。でまた加えて、私たちは静との問い、誰に愛されていましたかという問いに導かれるようにして、紛れもなく個人を愛してくださった主イエス・キリスト、そして個人の命をその御手の中に扱われておられた作り主なる神様を思いましょう。神はその一人子を賜ったほどに私たちを愛してくださった、これは聖書に記されている大切なメッセージですけど、そのこと、つまり神様は私を愛してくださったということを受け入れないでも、人間はもちろん生きていけます。事実そんなことを全く気にかけることなく、たくさんの人々は生きてますけれど、私たちが今日名前を記して記念しているこれらの先達たちは、神に愛されている自分であること、キリストの愛が自分に注がれたということを聞かされ、知らされ、受け止め、そして感謝して歩んだ方々であったことは覚えたいと思います。天道新が主人公に語らせている人生の本質が、誰を愛し誰に愛され何をして感謝されたかということに大切に集約されていくのだとしたら、これらの方々は何よりも神様に愛されることを知り、それゆえ神様を愛し、その愛に促されたり導かれながら身近な者たちをまた愛し、そのようにして大切に生きようとしていったのだという、豊かな人生の本質に招かれていた人生、そういう人生を歩まれたということを喜びたいのであります。また今朝私たちはもう一つの問いを加えさせていただきたいのです。誰を愛しましたか、誰に愛されましたか、 どんなことで感謝されましたか？に加えて、そしてあの人は今どこにいますか？という問いであります。私たちキリスト者が記念をするという時は、この地上の交わりの様子を記念すると同時に、今どこにいますかという問いを持って記念するのであります。今日記念しているこれらの先達たちは、まことのふるさとに今いらっしゃいます。神を信じることによって、過去自分が出てきたところやご実家がそれではなくて、神が用意してくださっている永遠の居場所こそが、まことのふるさとと仰ぎ見た、そこにいらっしゃるのだということです。生まれ出た時から私たち人間には一つの旅が始まっていきます。言葉を知らず、まだ自分で立てない時から、すでに一人一人の人間にとっての命の旅が始まるのです。神はその赤ん坊の心の中に言葉を授け、力を少しずつ加え与え、歩みへと送り出します。人間はそうして地上の人生を歩み始めますけれども、もちろんまだ微塵も見えないのですけれども、それはやがてたどり着く誠のふるさとへの旅が始まったのです。人生の真実、命を温める真実の愛を望みながら生きていく人としての旅が始まったのです。それはやがて包まれる永遠の愛につながっていく道であります。人生を生きるとは平坦な道、簡単な旅ではありません。たくさんの不条理や苦しみ、悩みにぶつかります。その一つ一つを乗り越え、苦しみを経験しながら、人間は生き続けていくということの深い喜びを知らされていきます。もちろん偽りの愛に出会ったり、まやかしの喜びも知ります。何度もくじけます。しかしだからこそ、またさらに深い喜びや変わらないものを求めて旅を続けます。耐え忍び、一層深いものを自分の喜びにしながら、まことのふるさとにたどり着く旅を続けます。やがて誰にも自分の死が訪れます。死の淵に立つとき、私たちは別れを恐れ、弱さを嘆き、さらに罪に苦しみますけれど、そこに一緒に座り込んでくださるキリストを再び見出します。自分自身の実は全てをご存知で、その自分の人生の旅を片時も離れず随伴してくださったキリストが、今横たえられている、力尽きそうな自分と一緒に横たわっていてくださることを、そして今こそ全ては許され、自分の全てが受け入れられ、そのささやかな御声を聞くときに、私たちは魂の中に得も知らぬ平安を得るのであります。その時、本当に本当に変わらぬ愛に包まれ、そして今こそあそこにつながる旅があるということを覚えるのです。命与えられ、生まれ譲るところからたどってきた誠のふるさとへの旅がそこに続くということを知るのです。永遠の愛の場所、そのふるさとに向かって命の最後の道が続くのです。死の淵よりよみがえり、私たちを連れ上ってくださるキリストに伴われて、まことの門をくぐるのです。ふるさとの門をくぐるのです。で、今日覚えているこれらの先達たちの命の旅は、 キリストと共にありました。キリストがお一人お一人の命の旅と共にいてくださいました。そして今キリストと共にこれらの人々はふるさとにて神の愛に包まれています。誰を愛しましたか？誰に愛されましたか？どんなことで喜び合いましたか？そして今どこにおられますか？これらの先輩、愛する者たちを思い起こし、記念し、神を賛美いたしましょう。お祈りをいたします。主なる神、まことのふるさとは過去にではなく未来にあります。私たちはいつも未来への道を、そしてふるさとへの道を断たれることはありません。くじけそうになる時も主が共におられるからです。主よ、先人たちがたどり招かれたその道、私たちもそれを歩んでいることを信じて、個人たちを記念するとともに、私たちの人生に希望を持つことができますように、今日の聖天社記念礼拝を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。